マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第224回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第224回目です。今日はですね、1月26日日曜日というところで、今日は技術出勤しなくて大丈夫だったのかなっていうことを気にしながらですね、ちょっと今家にいますけども、昨日ですね、1月25日ドットネットロボ勉強会が、マイクロソフトの品川本社でありまして、またたくさんの方来ていただきまして本当にありがとうございます。本当は私セッションをやる予定だったんですが、ちょっとどうも1月どうしても仕事が忙しくてですね、準備する時間がないということで、どなたか代わっていただけないでしょうかっていうことで代わっていただいたんですが、他のまだセッション埋まってなくて、いろいろと調整が入りましてね、結局のところ、私20分ほどですねショートセッションをやらせていただきました。V ボルトっていう、先日お話しさせてもらいました仮想ストレージの話ですね。ライトニングトークでもしたんですが、もうちょっと突っ込んで話をしようということで、実機でも行いながら実際こうディスクを追加してこのぐらいの容量のディスクができましたとか、バックアップが取れますとかですね、そのような、お話をさせていただきました。これやるにあたってですね、 Facebook でそんな話をしたらですね、オレガの社長の三好さんにですね、いろいろとアドバイス、あとはWindows ホームサーバーの MVP の皆さんにもですね、こういうご意見いただきまして、なんとかね、おかげさまでやることができました。どうなんだろう、スライドをね、まともに準備しない状態で、ライトニングトークで使ったスライドと、ウェブサイト、あと実機用デモっていうことで、話戻せられるかなっていったところあったんですが、なんとかね、20分お話しして、それなりに内容がですね、お伝えできたんじゃないかなと、そんな風に思っております。なかなかね、こういう時にですね、実際ライトニングトークのコーナーがあったんですが、たまたまその日はですね、誰も登壇する人がいなくてですね、私も準備できてなくて、って話になって、でスタッフから、木澤さんやらないのみたいな顔をされましていや、じゃあちょっとここでなんとかやりますかって話をしてね、やりました。こういう時にですね、他の MVP に限って話じゃないですけど、僕とよく登壇される方はですね、じゃあこの話しましょうかってパッとプレゼンできるんですね。ちょっとそういう方羨ましいなと思いつつ、ちょっとそういうのね、そういう方をね、見習っていきたいなと、そんな風に思って、ちょっと実際なんとか頑張ってみるかということをやらせていただきました。やっぱり自分のこう引き出しっていうんですかね、そういうのをこうちゃんといろいろ持ってないといけないなっていうことをね、ちょっと痛感しました。そういったところでですね、普段からこういろいろこうお話できるようにね、貯めとけばいいんじゃないかなと思いながら、毎週ポッドキャストでやってるんで、それが結局自分の蓄積になってるのかなっていうふうにもですね、ちょっと思いました。突然やれって言ったらなんかできそうな気がするんでね、今後もし何かあればですね、いろいろこうお話をしていきたいなと、そんなふうに思っています。さて、ですね、実は今週、来週がですね、2月1日2日と、日本マイクロソフトで、MVP オープンデーというのがありまして、日本全国からですね、マイクロソフトの MVP が日本マイクロソフトの品川本社に集まってですね、いろいろこうセッションがあったりとかですね、あとは交流深めたりとかですね、するのが2日間あります。その関係でですね、今回今回じゃない、来週ですね、ちょっと収録ができないかもしれない。でおそらく日曜日帰ってきて収録するのもちょっときつい状況で、このあとですね、もう一本撮ろうかどうしようか、考えてるところです。ちょっと時間が取れなかったらですね、ちょっと来週お休みいただく形になるかなと、そんな風に思っております。実はこの番組も、もう4年以上やってますけども、ここ1年2年は1回も住んでないんですよね。びっくりしちゃってますけど、自分でも。そうなるとね、ちょっとこれ解禁症っていうかですね、相手開けたくないなっていうのは正直あるんですが、さすがにちょっと時間が取れないのはしょうがないんでね、もし、来週ですね、時間取れなかったら申し訳ないんですが、一回お休みいただきたいなと、そんな風に思っております。 まあ、そんなところでちょっとね、今ねネタ振りにどうしようかと思ってると、ネタを作るにどうしようかなと思ってたんですが、ちょっと今週ですね、ちょっとニュースが、ちょっとしたニュースがありまして、それについてお話をしたいと思っています。今回お話ししますのはオフィスウェブアップス、これのアップデートについてちょっとお話をさせていただきます。このオフィスウェブアップス、ウェブブラウザ上で動くマイクロソフトのオフィス、これについてはですね、もうスカイドライブ含めてですね、何度も話をさせてもらってますし、他の番組にも出させてもらった時に何かとこの話題が出るんですよね。まあ、それで何度かも話してるんで、まあ、聞いたことあるよっていう方多いと思うんですが、今回ですね、このオフィスが1月23日ですかね、テッククランチの方に記事が出てるんでご覧になった方いおられると思うんですが、オフィスのデザインが変わったと、ちょっと変わっバージョンアップしたよっていう話があって、で初めマイクロソフトはすぐ情報を出さなかったんですけども、その後ね、マイクロソフトから実はバージョンアップしましたという話があって、ちょっとそこらのもね私も見させていただきました。ですね、今回オフィスウェブアップスというのは、オフィス製品ですね、ワード、エクセル、パワーポイント、今回ワンノートも入ってます、そういったものでですね、このウェブブラウザ上で動かすというものです。それがですね、もうだいぶ前からあるんですが、今回デザインを一新したというところで、デザインがですね、よりフラットデザイン、オフィス2013のデザインにより近くなったというか、ほぼ同じになったというような状況です。そう思うとね、じゃあ前のデザインどうだったかなってふと思っちゃったんですけども、テッククランチのサイトにですね、前はこんなんでしたって出てまして、あ、そうだったっけということで、オフィス2010に近い話ようなデザインだったんですが、もうよりこうフラットデザインに近いということで、もうほとんどオフィス2013、新しいオフィスですね、それに近いデザインになりました。私も今開いてますけどね、そう言われてみると、これ私が Surface RT とか、普通に Windows 使っててもですね、時々これ Office Web Apps ちょっとした編集の時に、ね、使うことあるんですが、それの画面にほぼ近くなってますね。でこうリボンのインターフェースもそのままになってますし、このファイルのメニューでこう画面が切り替わるとかですね、そんなところでですね、見てますと、これだいぶというかほとんど見分けがつかないんじゃないかなっていうぐらいになっています。で、オフィスウェブアップスそのものはですね、本来のオフィスより機能をかなり削ってるものでして、削ってるんですが、こう必要にして十分な機能が備えてありますので、実はこれだけで十分使えてしまうということもあります。それとですね、もう一つバージョンアップの特徴としてはですね、ヘルプ機能がちょっと充実しています。今回画面をですね、これ皆さん ぜひパソコンの前におられる方はですね、これスカイドライブのスカイドライブ .com からですね、ご自分のスカイドライブ上のドキュメントを、新規作成なり開いていただくなりしてですね、ワードとかエクセルとかパワーポイントとかワンノートとかですね、開いていただければいいと思うんですが、そこの画面のメニューの上の方にですね、テキストボックスで実行したい作業内容を入力してくださいというテキストボックスが出ています。でここにですね、何かこうやりたいことを書くとですね、それに該当するメニューが下にベロッと出てくるという、 こうお助け機能が出ています。これ海外版ですね、英語版はですね、テルミーというふうな風に書いてあるみたいなんですが、日本語版ではですね、実行したい内容を入力してくださいと、もうそのまま書いてあります。でここに、私エクセルではですね、セルの色を変えるとか書いてみたらですね、それに該当する、セルの属性変更とかですね、そういったメニューが下に出てきて、そのままそれをクリックすると、処理ができるというようなことも書いてあります。どこまで複雑なことを書いていけばですね、答えてくれるかなと思ってですね、指定した条件のセルの色を変えるとか入れてみたらですね、そうなるとそこもそのものズバリは出てこないんですが、セルの色を変えるとかそういった属性を変える関係の、該当するのはこれなんかじゃないでしょうかっていうのがですね、こう下にこうメニューが出てきまして、それを選ぶと、その中から大体該当するのがあるかなっていう、いう感じで操作ができます。でこれが今対応しているのがワードとエクセルのみになっています。でパワーポイントについては、近いうちに対応ということになっているみたいです。でワンノートもですね、ちょっと対応はまだしていません。 まあ、やっぱりねワードとエクセルがやっぱりようよう足れればいいかなってところもありまして、こうなんていうんですかね、ウェブ上で気軽に編集して、これどうだったっけっつったけど、別にワードが載ってるわけじゃないマシンで、例えば Mac とかですね、やっててヘルプがどうしようとか、まあその場で結構ウェブで検索しちゃったりすることあるんですが、ちょっと手軽に調べるってことをですねやる意味では、今回のこの機能はですねちょっといいんじゃないかなと、こういい意味のなんか新しいヘルプ機能じゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、そんなところでですね、ぜひ別にこれ Windows 8とかは言いませんけども、まあ、パソコン Windows、ウェブアプリケーションが使えるマシンであればですね、ぜひ今試してみて、ね、いただければ、ね、いいんじゃないかなと思っています。skydrive.com から、自分の文章をですね開いてみるといいんじゃないかなと思います。まあそんなところなんですが、このじゃあまあオフィスウェブアップスをですねちょっと改めてお話ししますと、まあウェブアプリケーションベースのマイクロソフトオフィスということで、無料で使えます。ですねこれ結構聞かれるんですけど、実はこれオフィス持ってないといけないんじゃないと言われることもあるんですが、これオフィスなくてでもですね、使うことができます。もちろんオフィスがあるとですねオフィスそのもので編集するっていうメニューも出てきますんで、まあ、それでそれを選ぶとですね自分のパソコンに入れているマイクロソフトオフィス、まあ、Word とか Excel が立ち上がってそちらでも編集できるということになっています。まあ、あれ一式 Mac だかな、本当に木澤さんただなんですかっていうことをねよく言われてたんですが、本当に無料です。まあ、無料でですね使えるアプリケーションは Word、Excel、PowerPoint、OneNote ということになっています。でじゃあ実際どこのデータを編集できるんだというところになるんですが、これ実際ローカルファイルをですね自分のハードディスクのファイルを直接編集するというのではなくてですね、実際のデータは SkyDrive、 Microsoft のパーソナルストレージサービスのですねクラウドサービスか、それね SkyDrive と、そこにあるデータを編集するということになります。ですからこの Web Apps で使いたい場合ですね、SkyDrive 上で新規作成で文章を作るとか、あとは今手元 のファイルをですね SkyDrive に上げて編集していただくということをすればですね、この Office Web Apps で編集することができます。あとですねこれ共有して何人かで共有して文章を編集するということもできます。共有設定すればですね複数の人で同時に編集することもできます。編集するとですね画面 の下の方にですね例えば2人が編集中ですとかそういうふうに、ね、出てきます。もちろんこう同じ文字を同時にね、書き換えちゃうとかやるとこう競合っていうのは起きてしまうんですが、まあ、そこら辺はやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないところは確かにあるんですけども、一つの文章をちょっと別の場所をですねこうお互い編集し合うとかですね、やるというと、まあ、こう共同作業するときにはいいんじゃないかなと思っています。ちょっと .net ラボでもここは活用していきたいですよね。まあなかなかちょっとこれ内輪の話になってしまうんですが、まあ、活用するっていうかですね、これまあお話してみても思うんですが、ドットネットラボの勉強会の運営に関しては、スカイドライブに文章を上げててですね、そこを共有してということになっています。まあ、そこら辺の運営方法についてはですね、いろいろとちょっと、ね、まあいや、そんな話はありまして、ちょっとね、活用していきたいなと思っております。まあそれと、まあ、さっきから何度も言ってますように、これウェブブラウザ上で動きますので Windows じゃなくてもいいです。 Mac でも大丈夫です。で大丈夫ですって、じゃあお前 Mac 持ってるのかっていうとですね持ってないんで、まあ、多分大丈夫だと思いますというところと、あとどうなんでしょうね、Google の なんだっけ、Chrome でしたっけ、2、3万ぐらいで出るパソコンありますね、今日本で発売するだしないだってやってるやつ、あれはどうなんでしょうね、多分あれでもオフィス使えるんじゃないかなと、そんな風に思っています。そうするとちょっと、あれも興味あるなっていうところも出てきちゃうんですが、まあ、実際にですねここまでやれるっていうことは、逆にマイクロソフトここまでタダでやっちゃっていいのっていうところもあるんですが、やっぱりこうオフィス文書の裾野を広げていくという意味もあるんじゃないかなと思っています。まあ何にしてもですねこれ我々使う側としては非常に便利な機能ですんで、こう使っていきたいなと思っています。でやっぱりね私文章を作るのは基本的にパソコンにインストールしてる、もしくはまあ Surface RT にイ インストール済みのオフィスを使ってるんですが、ちょっとスカイドライブ上にあるデータをその場ですぐ編集したいなって時はですね、割とこのウェブアプスを使うことがあります。で、実はこれで機能を自分が使う範囲だとですね、実はこれで用が足りてしまってんじゃないかなっていうくらいなんですが、まあ、そのところもありましてね、オフィスを持ってないんだけどちょっと文章編集してみたいとか、あとはまあビューアーとして見てもいいと思うんですね。そういうところで使ってみるっていうかですね、いうのもいいんじゃないかと思いますし、やっぱりそういった意味でこのオフィスウェブアップスの存在意義ってね、あるんじゃないかなと、そのふうに思っております。まあ、そんなところで、実はあんまり目立ってね、バージョンアップしましたって言わない割には、なかなかこうデザインがオフィス2013の、まあ、あれ世界の新しいオフィスって言い方なんですが、それにこう近くなったし、ちょっとヘルプ系でも充実してるっていうことでですね、ちょっと今までこう使ってなかった方もですね、ちょっとこれ使ってみるのもね、いいんじゃないかなと思ってます。やっぱね、ウェブ上で Excel が使えるっていうのはですね、なかなか便利なところありますね。お小遣い帳をね、Excel で使ってるという方が、例えばもうちょっと出先でちょっと編集するとかですね、まあ、お小遣い帳に限った話じゃないんですけども、そんな使い方もできるんじゃないかなと思ってますし、私なんかこう勉強会でセッションをやることを考えるとですね、パワーポイントにスカイドライブを上げておけば、相手先にパソコンがあってスカイドライブつながれば、出先で手ぶらで行ってプレゼンができるとかですね、そんなこともできるんじゃないかなって思うんですが、まあ、なんだかんだ自分のパソコン持ってきたいんで持ってっちゃいますけども、まあ、そんな使い方もできるんで、このクラウドサービスっていうのって本当にこう身に染みて便利になってくるっていうところあるかなと思ってます。最近発売されてますね、8インチの Windows 8タブレット、そこら辺でですねこれ使うこともできますし、より身軽に動けるんじゃないかなっていうふうにね、そんなふうに思っております。はい、そういうことで今回は、Office Web Apps のバージョンアップの話をさせていただきました。はい、そういうことで今回は、Office Web Apps のお話をさせていただきました。ちょっと短めだったと思うんですが、その割にはなんかグダグダと話しちゃった気がするんですけどね、すいません、何も時間が取れなかったんで今回はご容赦願いたいなと思っております。で、来週の土日ですね、週末はマイクロソフト MVP オープンデーということで、日本マイクロソフト品川本社に、日本中の MVP、例年ですとね100人ぐらい、日本にいる MVP って220人ぐらいだったと思うんですが、そのうちの半分ぐらいの方がですね毎年集まります。で、私も今回4回目の出席参加ということで、まあ、参加させてもらいます。今回ですねちょっと楽しみなんですね、MVP11 年目という薬師寺さんっていう方がもうおられまして、その方が来られるということで、実は初めてということでですね、非常にお会いできるので楽しみにしております。まあ、それだけではなくてですね、やっぱり日本中の MVP の方、まあ、なんだかんだでこう会ってはいるんですけどね、こうやっぱりそういう場でみんなが一度に集まるっていうのはですね、ちょっとすごく楽しみにしております。まあ、ここの中から何かお話しできることはあるかなっていうところあるんです。これ残念ながらですね、一部秘密保持契約に基づいた内容がありまして、ちょっと喋るに喋れないことも、ちょっとあるかと思いますので、ちょっとそこのところですね、まあ、現時点ではちょっとお話ができないのかなと、そんな風に思っております。思っておりますっていうか、ちょっとお話ができないですね。まあ、ちょっとそれはねご了承願いたいなと思っております。まあ、逆にどんな話が出るんだかちょっと楽しみな、ところもあります。まあ、そういうことでですね、さあ来週分をこれから収録するかどうか、ネタが全くないんで、ちょっと考えておりますが、ちょっと配信できたら配信できしたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。